はい、こんにちは。チャンネル正論です。3月1日、本日、月刊正論4月号、発売になります。今回はちょっとこう、黄緑っぽい色の表紙なんで、書店でお探しください。で、本題に入る前に、いつもやっています、戸田坂店さんと、チャンネル正論で、勝手に地方応援キャンペーン。今まではアルコールやってましたけど、
そうですね、
今回から、今月からですかね、ノンアルコールということで、JA フーズ大分様に協賛をいただいた商品を今度は紹介させていただきます。うん、この番組の後半、最後か、応募要項あります。うん、その時にまあ、ジュースの6缶セットプレゼントということで、紹介しますので、ぜひ応募してください。ようやく私の地元の大分に。
そうですね。これでも僕全部知ってますよ、大体。
そうなんです。
有名ですよね、これね。
有名です。有名です。まあ、有名なんですけど、あえてちょっと短く紹介させてください。
はい。
飲んだことありますよね、
絶対。あります、あります。
これね。
うん、美味しいよ。
これね、つぶらなシリーズ。
うん。
って言ってね、なんか有名みたい。
うん、有名、有名。
うん。で、まあ、最初がこのカボスですよね。うん。
やっぱ大分カボスですね。
はい。飲みやすい、爽やかな味です、これ。うん。で、あと、食感がこう、味わえるようにね。
そうですね。
夏みかんの、佐野が入っています。うん、はい。で、こっちが柚子。
柚子ね。
はい。で、これも国産の柚子果汁。うん。で、まあ、豊かに広がる柚子の香りをお楽しみくださいという宣伝文句が入ってます。そうそうそう。まあ、蜂蜜が入ってるんで結構飲みやすい。
うん。
いい感じですね。
食感がね。
そうそう。これも粒々が入ってますね。うん、で、こっちが、これリンゴ。私これね、飲んだことないんですけど、これは国産リンゴの果汁と果肉を使用していると。
うん。
まあ、甘みと酸味が、と果汁のシャキ、下流のシャキシャキとした感覚を楽しみくださいと。うん、で、それから、つぶらなみかん。
うん、
これもね、私飲んだことないな。
温州みかん。
そう、温州みかんを使ったものらしいです。うん、うん。これはね、食感にアクセントを与えてくれると。この温州みかんの粒が。
癖になる味。
癖になる味わいらしいですよ。うん、楽しみですね。
はい。
私もちょっとどっかでありつけると思うんですけど。はい、で、最後に、この、すりすり梨。これは、梨の果肉をクラッシュペーストしてるんです。うん、まあ、とろみのある甘さと、うん、梨のシャリシャリした食感をお楽しみください。うん、これ全部、JA フーズ大分です。
僕、カボスとね、ユーズは飲んだことあります。
飲んだことあります、私も。うん、これね、大分空港とか売ってるんですよ。で、大分市内とか行くと、
う
ん、普通に、売ってたりして。
でも、こちらの方でも結構ね、
そうですね。最近はね、
最近売ってますね。
はい、見ます。なので、かなりメジャーなラインになりました。
大分は、すごいですね。こういうジュースも美味しいんですね。何でも美味しいです、ね。
何でも美味しいですよ、大分は。ぜひ大分来てください。うん、はい、そんなこと誰も言われてないので。はい。正論4月号の、ちょっと論考の中、の一つを紹介させてください。
はい。
正論でもたびたび登場していただいているというか、まあ、正論、月刊正論では連載を持っていただいて、うん、チャンネル正論でも今まで出てくださった、いただいた、うん、制作シンクタンク代表の原英二さんです。
そうですね。
原さんが今月の正論に、うん、敗訴した毎日新聞に過ちの検証を求めるという論考を書いてくださってます。これ、内容覚えてます、
うん、覚えてますよ。もう、これは非常にす、もう、記事が出た時僕覚えてる。
そう。
これ、原さんの名前が出てる。なんだ？
そうそうそう。これ、まあ、後でちょっと、うん、接写しますけれども。
はい。
これ、令和元年、うん、2019年ですね。
はい。
6月11日に、の毎日新聞の朝刊一面にね、
うん、
特区提案者から指導料。ワーキンググループ委員支援会社200万円会食もっていうことで、一面ですよ。で、しかもその一面の左の方に図があって、そこのど真ん中に原さんの顔写真
が。そうそうそう
そう。で、私もこれ覚えてるんですけど、原さん、これ、結局原さんが、ワーキンググループ、この時は、国家戦略特区を巡る話なので、
はい、
まあ、要するにその、家計学園の問題でね、まあ世の中を賑わせた後だったんですけど、まあその関係で原さんが関係する企業から、うん、お金をもらい、うん、まあ接待を受けていたという、そういう印象を与える内容だったわけです。
まあご本人書いてるけど、これは容疑者扱いですよ、完全に。
で、それで社会面の方とかを見るとですね、うん、このワーキンググループ座長代理が特区ビジネス支援、原さんが見てくれるっていう、こういうでっかい見出しを取ってるんですね。
うんうん、
で、これどう、その原さんと、毎日新聞の記者が原さんに、まあ、直接取材して、その一問一答を書いたりとか、うん、まあ、結局、原さんのことを中心に、こう、いろいろ書いてるわけですよ。
はい。
だから、有本さん言うみたいに、一面でもう、これは原さんが、金をもらって接待を受けたんだ、
う
ん。
そう。
いうことを、ほとんどみんな読んだ瞬間にこれはもう断定してると。
あ、断定してると思いますね。
で、中目、また社会面を見て、
うん、
原さんが面倒見てくれる。これは、
そう。
原さん何やったんだと。
そう。
私なんかもう、と思ったわけですよ。うん、
はい。
まあ、ところが、まあ、原さんは、なんだこれはという
話。これ本人、とんでもないデタラメ記事だっていう。
そうそうそう。いや、本当にびっくりしたんですけど、うん、で、その後、原さんは、うん、まあ、毎日新聞を提訴するのはもちろんのこと、うん、この報道を使って、うん、原さんを誹謗、まあ、批判した、
うん、
その立憲民主の篠原崇衆院議員、
うん、
まあ、ブログで、圧楽なことばかりし、自分の懐を肥やしていると、
うん、
原さんを批判した。で、原さんは、うん、篠原議員に対しても、うん、訴訟を起こしました、はい。
そうですね。
でも、もっとひどいのは、
あ、もっと、とんでもないやつがいる。
そう、同じ年の10月の、参院、うん、これは参院の農林、うん、11月かな、
うん、
参院農林水産委員会で、その、原さんのね、住所が含まれてた、文書を、森さんは公開するわけですよ。
そうですね。あとね、NHK が入った、これ予算委員会でもやったんでですね。
最初に10月に予算委員会か。
うん、そう。
で、11月に委員会だね。
うん。
うん。
そうなんですよ。これも覚えてます。森友子氏が質問したのね。
そう。
うん、
で、結局、こういう状況になって、まあ、原さんは毎日篠原、森の、
うん、
漁師を相手に訴訟することになったんです。
うん。
で、ようやくその結果が出た。
そうですね。そういうことですね。で、これ立憲民主得意の。
結果が出たということをちゃんと言った方がいいです。
結果出たんでね。
っていうのも、その、今年の1月11日に、
うん、
まあ、最高裁が、まあ、その、相手側がですね、その、上告してたわけですよね。
うん、そうですね。
高裁の判断を。うん、それを、まあ、棄却して、まあ、原さんの勝訴が確定したと。
うん、
まあ、名誉毀損っていうのはそんなに、まあ、高くはないんですけれども、うんうん、まあ、内容的には原さんが、まあ、勝訴したというふうになりました。うん、はい。どうぞ。
いや、それで立憲民主党は、得意のヒアリング、
うん、
しかも、このヒアリングの名前がね、国家戦略特区利権隠蔽疑惑、野党合同ヒアリングというのを結成してですね、連日のように追及したわけですよね、国会と。うん、だ毎日新聞の報道が、これ毎日新聞も何回もやったわけですよね。
はい、
それと立憲民主がコラボして、原さんを追求したと。ところが、もう最高裁の判決でですね、確定したと。
うん、
で、本当でもこれで終わらなかったっていうのがすごいあるんですよね。
まあ、結局これで終わらなかったというのも、うん、その、まあ、まず毎日新聞に対して、はい、まあ、原さんはアクションを今取っていてですね、それに関して、その今月号の4月号の正論で、詳しく書いてくださってるんですけれども、
はい、
うん、つまり毎日新聞はですね、この、さっき出した一面の、その原さんが200万円をもらったと、ね、いうところに関して、そういうことを書いて、
うん、
書いてないというか、
うん、
つまりその判決はですね、この記事は原さんが200万円を受けた、取ったとは読めず違法性がないと判断してるんですよ。だから、毎日新聞は、それは、そこのところで、その、毎日側の主張を認めましたって来るんだけれども、でも、私なんかどう見ても、これはもう、原さんが200万円受け取ったとしか読めないんですよね。
うんうんうん、
この、新聞の、まあ、整理部っていうところで見出しとかそういうのやったこと私あるんですけれども、この作りっていうのは原さんがいかにもお金をもらって会食の接待を受けたという、そういう内容を報じる、うん、作りなわけですよ、この新聞記事の。うん、でもそこのところで、その、うん、裁判は、まず原さんの勝訴で終わったものの、やっぱりここのところのその報じ方がこれでいいのかというのはまだ残ってるわけですよ。
そうですね。
で、そこのところをやっぱ原さんは何とかしてほしいと いうのがあるんですよね。うん、で、まあ、この他にも、その毎日新聞は、この報道以降も、原さんが、まるで、こう、犯罪、不正を働いたかのような報道を続けていた。
そうですね。
キャンペーンを張ったわけですね。うん、それを果たしていいのかと。
うん、
で、あと、そのさっきも、有本さん言ったみたいな、その、森友子議員がね、毎日新聞の報道を使って、参院の農水委員会で質問をやったわけですよ。
はい。
これ原さんはっきり書いてますけど、その質問内容っていうのはね、毎日新聞から原さんに、2019年の9月30日付で送付された質問状の内容と、ほとんどもうそっくりだったと。
そう。
だから記事を掲載する前に取材内容を記者から森議員に伝えたことが強く疑われると。
そうですね。
この特定議員との癒着がなかったのかあったのか、新聞社として妥当なのか検証してもらえないかと。
これ絶対あったと思いますね。
で、その後にもう一件原さんが今、その、訴えているのは、その、まあ、判決確定しました。
はい。
今年になって。で、その後のその毎日新聞の記事ですね。
なぜこんな報道したのかというのの検証がないということですね。
検証もないし、その、毎日新聞はですね、その判決ではワーキンググループ委員の協力会社がトップの提案者からコンサルタント料を得ていたという報道が事実だと認められましたと。これ違うでしょという話なんですよ。で、原さんも書いてますけど、判決でこうした認定はされていないと。で、この記載は、不当に私が不正を働いたかのような印象を強めると。だからこの記事の妥当性についても検証してくれと言ってるわけですよ。
そうなんですよね。
どうですか、ここまで。
いや、もうこれ、だって他紙はほとんど、こういう大きなね、まあ本当だったら後追いするけど、みんな全然後押ししてないわけですよね。
それはその言ってるのは、この一番最初に原さんが200万円をもらったかのような報道をした後の追っかけってことですよね。
だけど、これ月刊正論は、もう早くから原さんの主張っていうのを、19年のこれ、何月号でしたっけ
?8月号
で報じたんですよね。
いや、報じたっていうか、原さんが、
に書いてもらったんですね。
もう、買っていたというか、やっぱりいろんなところで発信されているのを私知って、それでちょっとこれはひどいなと思ったので、原さんに書いていただいたんですよね。これ見出しが、その、まあ、そもそも特集がね、新聞が信じられないっていう特集にしたんだけど、新聞社の人間がこんなことやったのも、ちょっと嫌なんですけど、政治報道冤罪、毎日新聞と戦うっていう見出しで、その時に書いてもらったんですよ。
はい。
だから、原さんは、今回、まあ、最高裁が上告を棄却して、判決確定した。その後に、この正論の、これ2019年の8月号なんですけど、これで原さんが寄稿されたものを改めて読んで、あ、やっぱ俺も戦わなきゃいけないな、ということで、最後まで戦うということを決めたそうです。で、その原さんが次取ったアクションっていうのが、毎日新聞の中にはですね、テレビでやってるような、
BPO ね。
BPO みたいなのがあるんですって、なんか、まあ BPO というかですね、一応その開かれた、
新聞、
なんだっけ、
新聞委員会。開かれた新聞委員会。
開かれた新聞委員会っていうのは毎日新聞がなんかあるんですって、外部有識者を入れて、検証するっていうものが。それに対して原さんはまあ検証をお願いした。それがさっき私が言った4点について、
そうですね、
まあお願いする、したらしいんです。はい、で、原さんが、ツイッターで、X で最近、毎日新聞にこういうものを送付しましたっていうのをオープンにしたら、その、その開かれた新聞委員会の中のうちの一人の、西田亮介さんという東京工大の准教授。
まあ、有名な方ですね。はい。
の方が、まあ、どうも次の委員会で取り上げられるそうですよ。
なるほど。
というのを返事をしてきたということで、まあ、少なくともこういう反応があったので、今後の展開を、まあ、期待と。
そうですね。
ちゃんと納得のいくね。はい。まあ、どういう判断するのかわかりませんけれども、まあ、少なくとも私なんかが、ね、新聞作ってるだって人間から見て、これは、犯罪者
容疑者扱いですね。
容疑者扱いですよね、これはね。っていうところでは、やっぱそこの、利益というか、こういう印象はやっぱ払拭されないといけないし、
そうですね。
払拭するのは毎日新聞側。
そうですね。
が、やっぱやらなきゃいけないと ということで、原さん訴えてます。
うん。
これ、まあ、4年半ぐらい続いているので、うん、まあ、そろそろなんかみんな経緯がええとかいうことになってるかもしれないですけど、うんうん、まあ、正論4月号、原さんが、書いてますので、
うん、これを読んでいただけるといいと思いますね。はい。はい、
なので、うん、そういう説明になります。
はい。
はい、なので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、この番組の後に、つぶつぶすりすりなジュース6巻セットの応募要項を、発表しますので、そちらにまた応募してください。
はい、
締め切り3月31日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昭和20年の中国大陸。終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人。概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。